声の広報、県からの便りです。令和5年12月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次です。県の人口と出生死亡数、世帯数、特集、つなぐ未来へ、群馬の子ども子育て支援、準特集1、令和4年度群馬県一般会計決算、2、ニューイヤー駅伝2024 in 群馬、山本一太の知事コラム、お便りコーナー、インフォメーション、県政情報番組のお知らせ、群馬交響楽団演奏会情報、学生寮・上毛学舎新入寮者募集、年末特別警戒実施、お買い求めは県内で年末ジャンボ宝くじ販売中、少子化対策に関する県民意識調査、産業保健総合支援センターをご利用ください。もっと牛乳を飲んでください。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数、県移動人口調査、令和5年10月1日現在、出生死亡は9月1日から30日まで、県人口190万840人、対前月マイナス535人、男94万836人、女96万4人、出生869人、死亡2057人、世帯数824,021世帯。特集、つなぐ未来へ、群馬の子ども子育て支援。県では新群馬県総合計画で、年齢や性別、国籍、障害の有無等に関わらず、すべての県民が誰一人取り残されることなく、自ら思い描く人生を生き、幸福を実感できる自立分散型の社会を目指しています。特に未来の群馬を担う子どもたちが幸せに育ち、群馬で成長していくことに喜びを見出せるよう、県では様々な子ども施策の充実を図っています。より一層、子どもや家族などを温かく包んで支えられる社会になるよう、今年度新たな取り組みを始めました。その中から主な3つを紹介します。1、高校生世代まで子ども医療費無料化。県内全域、10月1日から始まりました。全国トップ、所得制限なし、自己負担なし、窓口支払いなし。子ども医療費助成制度は、子育て世帯の負担を軽減し、子どもたちが安心して必要な医療が受けられるよう、医療保険の自己負担額を助成する制度です。県では、子ども医療費を県内どこに住んでいても、入院、通院ともに所得制限なし、受診時の自己負担なし、窓口での立て替え払いなしの無料としています。これまで医療費の無料化は、中学校卒業までを対象としていましたが、今年10月から高校生世代まで対象を拡大しました。都道府県の取り組みとして、県内全域で高校生世代までの医療費無料を、所得制限なし、自己負担なし、窓口での立て替え払いなしとしているのは本県だけであり、全国でもトップクラスの充実した制度になっています。2. ヤングケアラー支援ワンストップ相談窓口。 子供が子供らしく暮らせる街に。ヤングケアラーとは、家族に支援が必要な人がいる場合に、本来大人が担うような役割や責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートをしている18歳未満の子供のことです。支援が必要な人とは、主に障害や病気のある親や高齢の祖父母ですが、兄弟や日本語の話せない家族などの場合もあります。ヤングケアラーの例。家族に代わって家事をしている。幼い兄弟の世話をしている。病気の兄弟の世話をしている。心配な家族の見守りをしている。家族のために通訳をしている。家族のために働いている。問題がある家族の対応をしている。病気の家族を看病している。家族の介護や世話をしている。入浴やトイレの介助をしている。ヤングケアラーの中には、勉強や部活、友達と交流する時間などの子供らしく過ごせる時間を奪われている子供たちもいます。県では、こうしたことに周囲の大人が気づき、手を差し伸べ、ヤングケアラーが自分らしく生活できる環境を作ることが重要と考えています。4年9月から12月にかけて、県内の小中学生、高校生などを対象に実態調査を行いました。その結果、約30人に1人から2人のヤングケアラーがいて、うち約7割が悩みを誰にも相談したことがないと回答しています。また、相談を受ける学校や関係機関は、ヤングケアラーに関する調整や連携ができる体制づくりを必要としていることが分かりました。県では、今年6月に子どもたちと関係機関をつなぎ、適切な支援サービスを届ける窓口、ヤングケアラー支援ワンストップ相談窓口を設置しました。窓口で相談を受け付け、悩みを抱える子どもたちに適切な支援を行えるよう取り組んでいきます。関係者インタビュー。支援コーディネーター。特定非営利活動法人虹色の傘、高橋智之さんに伺いました。9. どういった内容の相談がありますか？ A. 家族のサポートのために学校に行けない。負担を減らしたいなどの相談があります。相談者や支援者との面談や、学校や行政、地域の福祉団体などと連携を行い対応しています。9. 悩んでいる子どもたちへ。A. 家族のサポートについて話したいことはありませんか？秘密は守ります。相談だけでなく、話を聞いてほしいような場合でもお気軽にご連絡ください。県担当者、県庁児童福祉青少年課、産方俊之さんに伺いました。9. 開設後の運営状況はどうですか？ A. 学校などの関係機関や地域の人などにご利用いただいています。相談をいただけたことで支援につながったケースもあり、事業の意義を感じています。9. 今後の展望は？A. 相談したいことがあっても電話はかけにくいと考える人もいらっしゃると思います。そんな人にもご相談いただけるよう、今月から LINE での相談を開始し、より気軽に相談できる体制を整えていきます。県ヤングケアラー支援ワンストップ相談窓口。家族の世話や家事などで悩んでいる子どもたち、そしてその関係者の皆さん。どんな悩みでも構いません。ぜひ気軽に窓口へお電話ください。電話番号 090-1158-4140 月曜から金曜日、午前9時から午後5時。3. 県医療的ケア児等支援センターヤッホ。住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、医療的ケアとは、人工呼吸器による呼吸の管理や痰の吸引など、 日常的に必要な医療的生活援助行為のことです。医療的ケア児等とは、医療的ケアを必要とする方のほか、重症心身障害のある方も含まれます。医療的ケア児等やその家族が住み慣れた地域で安心して生活するためには、保健や医療、福祉、保育、教育などの関係機関の連携が必要です。県では医療的ケア児等と家族、支援者の相談を受け止め、関係機関と連携して対応するため、今年6月に県医療的ケア児等支援センターを県内3カ所に開所しました。センターの愛称ヤッホは、群馬の山々に声がこだまし、心が共鳴し合える、思いがこもった場所になるよう願いを込めて名付けられました。ヤッホの支援と取り組み。相談支援。家族や支援者、行政などからの相談への対応。人材育成と地域づくり。各種研修会を実施。関係機関の連携を強化。家族支援。家族会と協力し、同じ悩みや課題を持つ家族同士の交流や情報交換の場を提供。調査分析、情報発信。医療的ケア児等に関する調査、情報集約及び普及啓発。ヤッホーを活用している2つの団体にインタビューしました。群馬県重症心身障害児者を守る会会長吉田秀子さんに伺いました。思いをつなぐ場所に。群馬県重症心身障害児者を守る会では、障害児者の保護者、兄弟が会員となり、研修や施設見学会など様々な活動をしています。県医療的ケア児等支援センターは、医療的ケアが日常的に必要ではなくても、重症心身障害がある子ども、18歳以上の成人なども利用できる施設です。30年ほど前は、子供が生まれて障害があると診断されても、現在ほど情報が多くなく、どうすればいいか家族だけで悩んでいました。ヤッホには家族交流室があり、子育て経験豊富な先輩と子育て中の親御さんの交流ができます。先輩の話や経験を共有できたら、悩みを抱えている親御さんも気持ちが軽くなるのではないでしょうか。ヤッホーを活用して、障害児、者の家族同士が世代を超えてつながれることを嬉しく思います。ここが思いをつなぐ場所になることを願っています。笑って子育てロリポップ、代表石川京子さんと千佳さんに伺いました。気軽に寄って一緒に話そう。障害があっても、発達の悩みがあっても、笑って子育てしたいという思いから、平成27年にこの会を立ち上げました。子どもたちも地域の子育てイベントに参加できるよう、子育てサークルと同じような感覚で積極的に活動しています。子どもが未就学児の時は、同じような悩みのあるご家族と出会える機会がなかったり、サポートの連携が難しかったりして、子供や親が気軽に集まれる場所にたどり着けず、不安になることも多いです。ヤッホができたことで、一緒にお茶を飲んだり、たわいない話をしたりすることで、医療的ケア児などのご家族や支援者が気軽に集まれる場所ができました。同じような悩みや経験談は、とても貴重な情報です。様々な話の中から、楽しいこと、役に立つ情報が集まります。仲間がいることで安心して笑って子育てできる環境を大切にしたいと思っています。ヤッホの家族交流室で活動しています。気軽にお立ち寄りください。県担当者にインタビュー。県庁障害政策課、大友由香さん、平方翔子さんに伺いました。9. ヤッホ開設後の状況はどうですか？ A. 相談支援については、 支援者や行政などの関係機関からの相談が多くなっています。関係機関とは、顔の見える関係づくりを目指し、支援の課題などを共有しています。9. 今後の展望は、A. 医療的ケア児等とその家族が多様なライフスタイルを選択できるようなお手伝いができたらと思います。そして、支援に関わる情報が集約され、ノウハウが蓄積されることで、より良い支援ができるようになることが目標です。また、県や市町村、支援者などが一体となって支援体制を構築していきたいと考えています。医療的ケア児等支援センター、ヤッホ。相談受付時間、月曜から金曜日、午前9時から午後4時。祝日、年末年始を除く。各センターにより異なる場合があります。ヤッホイースト、療育センター希望内。担当地域、桐生市、大田市、館林市、緑市、大良郡。所在地、緑市大間町大間間 22-4。電話番号、0277-73-0088。ヤッホウエスト、さわらび医療福祉センター内。担当地域、高崎市、安中市、藤岡市、富岡市、田野郡、神楽郡。所在地、高崎市大八木町 168-1。電話番号、027-361-6155。ヤッホ、県立小児医療センター敷地内。担当地域、前橋市、伊勢崎市、沼田市、渋川市、北群馬郡、吾妻郡、利根郡、沢郡。所在地、渋川市、北吉町下箱田 779、ヴィラ瓜山2、103号室、交流室、104号室、事務室。電話番号、0279-26-2731。問い合わせ先、子ども医療費無料化について、県庁国保援護課。電話番号、027-226-2676。ヤングケアラー相談窓口について、県庁児童福祉青少年課。電話番号、027-226-2628。医療的ケア児等支援センターについて、県庁障害政策課。電話番号、027-226-2638。以上で特集を終わります。準特集1、令和4年度群馬県の決算をお知らせします。一般会計決算。4年度の決算規模は、新型コロナウイルス感染症への対応経費の減少などにより、歳入、歳出ともに前年度を下回りました。歳入、総額9042億円。前年度に比べて312億円、3.3% 減少しました。これは、地方交付税に臨時財政対策債を加えた実質的な交付税370億円 17.9% の減、国庫支出金109億円 4.9% の減が減少したことなどによるものです。県税収入は法人の事業税において一部の製造業で業績が好調だったことや、個人の県民税において3年中の所得が前年より増加したことなどにより、12億円 0.5% 増加しました。歳出、総額8592億円。前年度に比べて449億円 5.0% 減少しました。これは補助費等が新型コロナウイルス感染症への対応などにより320億円 9.4% 減少したことや、災害復旧事業費が69億円、積立金が131億円減少したことなどによるものです。なお、普通建設事業費は、高崎北警察署新設整備事業の終了などにより10億円 1.0% 減少しました。県債残高、県の借金である県債の年度末残高は、前年度に比べて247億円 1.9% 減少しました。このうち、臨時財政対策債を除いた県債残高は、前年度に比べて81億円減少しました。積立基金残高、県が自由に使える貯金にあたる積立基金、財政調整基金の年度末残高は、前年度に比べ140億円 27.8% 増加し、646億円となりました。このうち、5年度当初予算の財源として370億円を取り崩したほか、その後の補正予算により積み立てや取り崩しを行っており、9月補正後の5年度末残高見込みは511億円となりました。しかし、新型コロナウイルス感染症関連の国庫支出金返還分と地方交付税の減額清算分を除くと、残高見込みは221億円となり、厳しい状況が続いています。決算の概要。単位、億円。歳入総額、A。4年度、9042。3年度、9353。前年度比、パーセント、マイナス 3.3。歳出総額、B、4年度 8592、3年度 9041、前年度比、パーセント、マイナス 5.0。歳入歳出差引き、C イコール A マイナス B、4年度 450、3年度 312、前年度比、パーセント、44.2。翌年度に支払うことが決まっているもの、D。4年度、143、3年度、94、前年度比、パーセント、52.7。実質収支、E イコール C マイナス D。4年度、307、3年度、219、前年度比、パーセント、40.5。5年度以降に国へ返還予定のコロナ関連国庫支出金除き、4年度、125、3年度、89、前年度比、パーセント、40.0。積立基金残高、4年度、646、3年度、506、前年度比、パーセント、27.8。県債残高、4年度、12,895、3年度、13,142、前年度比、パーセント、マイナス 1.9。臨時財政対策債、4年度、5,593、3年度、5,759、前年度比、パーセント、マイナス 2.9。臨時財政対策債以外の県債、4年度 7302、3年度 7383、前年度比、パーセント、マイナス 1.1。表示単位未満を四捨五入しているため、前年度比が一致しないものがあります。歳入と歳出の円グラフがあります。 歳入、総額9042億円、自主財源4328億円、47.9%、県税2634億円、29.1%、地方消費税精算金1000億円、11.1%、地方消費税精算金、最終消費地に地方消費税の税収を帰属させるため、都道府県の間で精算を行うもの。使用料及び手数料116億円 1.3%。繰入金101億円 1.1%。繰越金その他477億円 5.2%。依存財源4713億円 52.1%。地方交付税1508億円 16.7%。 地方交付税、一旦国が税として集め、その一定割合が地方公共団体に配分されるお金。県債675億円 7.5%。 うち臨時財政対策債190億円 2.1%。臨時財政対策債、地方交付税の不足分の一部を一旦県で借金をして賄っておくために発行する県債。国庫支出金2116億円 23.4%。 国庫支出金、使い道を決めて国から支払われるお金。地方譲与税その他416億円4.6%。 地方譲与税、国税として集められ国から県に譲渡されるお金。歳出、総額8592億円。義務的経費3450億円 40.2%。 義務的経費、任意に削減することが困難な経費。学校の先生などの人件費1432億円 16.7%。 警察官などの人件費339億円 3.9%。 県庁職員などの人件費360億円 4.2%。 扶助費355億円 4.2%。 扶助費、生活保護費や児童手当など住民福祉を支えるための経費。交際費964億円 11.2%。 交際費、これまでに借り入れた県債の返済金と利子。投資的経費1096億円 12.7%。投資的経費、将来にわたり使用される施設などの建設費。普通建設事業費1059億円 12.3%。 災害復旧事業費37億円 0.4%。 その他経費4046億円 47.1%。 補助費等3084億円 35.9%。 補助費等、負担金、補助金など県から市町村や民間に対して交付される経費。その他962億円 11.2%。 円グラフ終わり。中期財政見通し。少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加など、地方財政をめぐる環境は厳しさを増しています。こうした中で、中長期的な視点を持ち、持続可能な財政運営を行っていく必要があります。そのため、県では中期財政見通しを作成し、現在の状態が継続した場合に、 今後の県の財政がどうなるのかを推計しました。今後の財源不足の推計、県債発行の抑制によって将来の返済額が減少することなどにより、6年度以降、大幅な財源不足は続くものの、改善傾向になっていく見込みです。積立基金の残高の推移、県の貯金にあたる基金について、4年度末には646億円を確保できました。前回、4年10月の推計では、5年度までで基金が枯渇し、その後は足りない財源を埋めるための県債発行が必要な見込みでした。今回の推計では、少なくとも8年度までは基金を確保できる見通しとなっています。県債残高の推計。前回の推計では、県債残高は右肩上がりに増加する見込みでしたが、今回の推計では、右肩下がりに減少していく見込みとなっています。これは、基金を確保できたことで、足りない財源を埋めるための県債を発行する必要がないことによるものです。今後の対応。今後も、社会保障関係経費は増加していく見込みであり、このまま財源不足が続けば、基金が減少していく傾向は変わりません。引き続き、行財政改革を進め、財政の健全性の確保、財源不足額の解消を目指していきます。推計の考え方。税収の水準や制度、国の判断で決定できる歳出、裁量的経費の規模などが現在の水準で推移したものと仮定して推計。問い合わせ先、県庁財政課、電話番号 027-226-2098、 準特集2、第68回全日本実業団対抗駅伝競争大会、ニューイヤー駅伝2024 in 群馬、6年1月1日午前9時15分群馬県庁スタート、午前8時30分から TBS 系列28局フルネット群馬テレビで放送。中継所イベント、時間は変更になる場合があります。飲食物などの無料配布や販売会はなくなり次第終了となります。会場、群馬県庁。開始時刻7時30分。内容、下流太鼓演奏。7時45分、上州八木節披露。8時30分、キッチンカー。9時30分、はしご乗り。10時30分、タコ作り、タコ揚げなど。11時、ぐんまちゃん撮影会。第一中継所、8時、9時15分、高崎頼政太鼓演奏。第二中継所、10時10分、10時50分、和太鼓演奏。第四中継所、10時20分、牛乳製品などの配布、焼きそばの販売。11時、11時50分、新田太鼓演奏。第五中継所、11時15分、おもてなし品無料配布、八木節披露。11時45分、選手応援者を歓迎する会。12時、八木節披露。コースガイド、群馬県庁、スタート9時15分、フィニッシュ13時50分、到着予想時刻。1区 12.3 キロ。スタート直後は集団内での駆け引きが見られます。終盤に繰り広げられる先頭争いは必見です。第一中継所、通過予想時刻9時49分、高崎市役所。2区 21.9 キロ。今回から変更となった 日本人エース区間、各チームの主力選手が走る見どころです。第2中継所、通過予想時刻10時50分、伊勢崎市役所。3区 15.4 キロ、4区へ好位置でつなぐために着実な走りが求められます。後の展開を左右する重要な区間です。第3中継所、通過予想時刻11時31分、三菱電機群馬製作所。4区 7.8 キロ、今回から変更となったインターナショナル区間、コース内での最短区間、外国人選手のスピード勝負は必見です。第4中継所、通過予想時刻11時51分、太田市役所。5区 15.8 キロ、からっ風が吹きつけ、さらに上り坂が続く過酷な区間、選手の力走が見られます。第5中継所、通過予想時刻12時35分、桐生市役所。6区 11.2 キロ、向かい風が吹き激しい高低差のある区間、勝負の行方は最後まで見逃せません。第6中継所、通過予想時刻13時7分、伊勢崎市西久保町。7区 15.6 キロ、ゴールへ向けて各チームが激しい競り合いを見せます。先頭で県庁に戻ってくるチームは、大会中の交通規制にご協力ください。規制は通過予想時刻のおおむね15分前から約45分間です。全面通行止め区間の迂回にご協力ください。国道50号は午後0時30分から2時まで、緑市笠掛町鹿の交差点から前橋市今井町の交差点までの区間が全面通行止めとなります。問い合わせ先、ニューイヤー駅伝実施本部、県庁スポーツ振興課、電話 027-226-2081。 以上で準特集を終わります。山本一太の知事コラム、緑の宝である群馬の森林を次世代につなぐ、去る10月21日土曜、中之条町で第76回群馬県植樹祭を開催しました。開催テーマは、育もう緑の宝未来まで。主催者を代表して挨拶した後、県緑化運動標語やポスター原画の作者、郷土の緑化推進にご尽力いただいた皆様に表彰状を授与しました。県植樹祭は昭和21年の初開催以来、県内各地を会場に森林、林業、緑の大切さを訴える県民運動として開催を重ねてきました。過去3年間は新型コロナウイルス感染症の影響により延期や縮小開催となっていましたが、本年は4年ぶりに多くの皆様にお集まりいただけたことを大変嬉しく思っています。群馬県では森林資源を持続的・効率的に活用する関東一の林業圏に向けて、需要創出と生産体制の構築を両輪とする林業改革を進めています。林業分野の改革は2期目の知事として取り組む重要なテーマの一つです。新たな木材利用と生産のトップランナーを目指し、さまざまな施策を全力で展開してまいります。緑の宝である群馬の森林を次世代につなげていけるよう、皆様のご支援とご協力をお願いいたします。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。11月号のリトリート群馬の特集は、群馬県にはたくさんの自然があり、 その中で何もしない時間を過ごすことで癒しが得られるということを思い出させてくれました。自宅から近い場所も掲載されていたので、改めて足を運んでのんびりと過ごしたいなと想像を膨らませながら、地元群馬の魅力を再認識することができました。東吾妻町、56歳。知事コラムで、ぐんまちゃん30周年記念イベントのご当地キャラカーニバルが開催されたことを知りました。ぐんまちゃんが2日間にわたり、群馬の素晴らしさを伝えてくれている姿を見て、とても頼もしく思いました。これからもぐんまちゃんのパワーで、全国に群馬県の魅力がますます伝わることを願っています。富岡市、56歳。インフォメーション、お知らせ。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課 027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は、最後のページに掲載しています。県政情報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ。放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分ごろ。群馬情報トッピング。放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ。群馬交響楽団演奏会情報。群馬交響楽団演奏会情報。12月21日木曜、GT シンフォニックコンサート、ボリューム5。開演時刻、午後6時30分、5時30分開場。会場、高崎芸術劇場。オペラ柄コンサート、指揮、沼尻龍介。曲目、プッチーニ、ラ・ボエーム。第1幕後半から第2幕ほか。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局。電話番号 027-322-4316。 学生寮、上毛学者、新入寮者募集。本県出身の学生、生徒のための学生寮、上毛学者では、入寮者を募集します。場所、東京都世田谷区経堂、小田急小田原線千歳船橋駅下車徒歩3分。対象、資格、県内出身で東京都及びその近郊の大学、短期大学または専門学校の1年次に入学する人。入寮許可期間は原則2年間。定員、男子40人程度、女子35人程度。選考方法、書類審査、面接。費用、入寮金5万円、月額費用、寮費3万円、食費2万370円、インターネット接続料900円。寮室電気料は実費。受付申し込み期間、6年1月19日金曜まで。消印有効。合格発表前の申し込みもできます。申し込み方法、所定の応募書類。申し込み用紙配布場所、県育英会、県庁管理課内、県内各高等学校、県行政県税事務所、県教育事務所、上毛学者ホームページからも入手できます。申し込み先、問い合わせ先、県育英会、電話番号 027-226-4543、郵便番号 371-8570。 年末特別警戒実施。県警察では、年末に発生が懸念される犯罪を未然に防止し、県民の皆さんが安心して新年を迎えられるよう、関係機関や防犯ボランティア団体などと連携して、年末特別警戒を実施します。日程、時間、12月15日金曜 から31日日曜、犯罪の被害に遭わないために、特殊詐欺の被害に遭わないためには、犯人からの電話に出ないことが重要であり、警告、録音などの防犯機能付き電話機などを導入することが最も効果的です。詐欺の電話を受けた場合には、迷うことなく110番通報をお願いします。強盗などの被害に遭わないよう、店舗や自宅の防犯設備を点検し、非常時の通報手順などを確認しておきましょう。自転車を止めるときは、鍵を2つかける2ロックをしましょう。問い合わせ先、県警察本部生活安全企画課、電話番号 027-243-0110。 お買い求めは県内で、年末ジャンボ宝くじ販売中。県内で販売された宝くじの売上金の約 40% が県に納められ、子育て支援や医療・介護の充実など様々な事業に役立てられています。宝くじはぜひ県内でお買い求めください。販売期間12月22日金曜まで、抽選日12月31日日曜。種類当選金、年末ジャンボ宝くじ1等7億円、1等の前後賞1億5000万円など、年末ジャンボミニ1等3000万円、1等の前後賞1000万円など、費用1枚300円、その他インターネットからも購入できます。詳しくは宝くじ公式サイトをご覧ください。問い合わせ先、県庁財政課、電話番号 027-226-2094。 少子化対策に関する県民意識調査。県民の皆さんの意識やニーズを把握するため、5年に一度の少子化対策に関する県民意識調査を行います。調査結果は、取り組みの効果検証や新たな施策検討の参考とします。少子化、子育て支援などについて日頃から感じていることを積極的にご回答ください。対象資格、県内企業の従業員、県内在住の20代から40代の既婚者、20代から30代の独身者、保護者など6500人及び県内企業1000社。調査方法、企業や保育施設などを経由して回答を依頼します。回答方法、回答用ホームページ、問い合わせ先、県庁生活子ども課、電話番号 027-897-2725。 産業保健総合支援センターをご利用ください。病気を抱える労働者が活躍できる環境を整備するため、治療と仕事の両立支援に関する相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。相談受付内容、病気の治療をしながら働きたい、会社への相談方法、病気になった社員への対応、医療機関への意見の聞き方など、その他相談時間など詳しくは、群馬産業保健総合支援センターホームページをご覧ください。問い合わせ先、群馬産業保健総合支援センター、電話番号 027-233-0026。 もっと牛乳を飲んでください。牛乳の消費拡大を目的に、学ぶ、体験する、楽しむの3つのブースを設け、イベントを開催します。日程・時間、12月9日土曜、場所欅ウォーク前橋、前橋市文京町、費用無料。問い合わせ先、県庁畜産課、電話番号 027-226-3106。 群馬県ホームページ https://www.perf.gunma.jp/。 以上、インフォメーション、お知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話番号 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和5年12月号を終わります。